宣教の第一声。それではイエスが宣教された福音の内容とは何なのでしょうか。イエスはまず時が満ちたと言われます。時が満ちたとは、神のお定めになっていた時が来て、ヨハネの時からイエスの時への時の移行が完了したということです。次に、神の国は近くなったと言われます。それは神の国、すなわち私たちを生かしめてくださる神の力のお働きの支配がすでに来ているという意味であり、だから悔い改めて、つまりその神のお働きの方に向きを変えて、そして福音を信じなさい、すなわちその神のお働きに自分をお委ねしていきなさい、そう言われたのでしょう。それがイエスが、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと言われた意味であり、それこそが聖霊でバプテスマをお授けになるということであったのではないか、私はそう考えます。ただ注意したいことは、イエスの交渉外が始まったばかりのこの段階で、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、この言葉通りにここでイエスは語られたのだろうかということです。皆さんはどうでしょう。私ならこんなことをいきなり言われてもさっぱりわかりません。私たち教会に来ている者は、福音と言われると一応なんとなく、イエスが私たちの罪のために十字架につき、よみがえって罪と死に打ち勝ち、私たちを永遠に生きる者としてくださった、それがこの15節の福音宣教第一声の意味するところであるとわかります。しかし予備知識もなしにいきなり福音と言われたら、何のことやらわからないのではないでしょうか。それはその時の聴衆が異邦人のガリラヤと呼ばれて、ユダヤ社会でも低く見られていた地方の貧しい庶民だったからではなくて、誰だってわからないと思うのです。そしてわからない福音、そんなものはどんなに正しい教えでもナンセンスです。福音は分かってこそ福音です。そこで15節で語られたのは、実際にはどういう内容であったのだろうと、私は私に分かるように想像してみました。私の考えるところ、イエスはその宣教第一声を15節の言葉のまま言われなかったのではないか、ここでは福音という言葉を使われなかったのではないかとも考えています。初めて聞く人それぞれに分かるように、すべての人に漏れなく届くように、優しい表現で福音なるものを福音という言葉を使わないで語られたと思うのです。私は想像します。その時人々の聞いたのは、例えば次のようなものではなかったでしょうか。あなた方の暮らしは野の獣と一緒のように辛いものだけれども、心の向きをちょっと変えてごらんなさい。見つかりも一緒なんだよ。見えないだろうけどもね。信じてごらんなさい。私たちも生かしてくださっている神のお働きの支配がもうすでに来ているのだから。見つかりも一緒なんだよ。だから心の扉を素直に開いて、風のようにすぐに吹き込んでこられる神のお働きに委ね、それに身を浮かべて苦しみの中を安心してお行きなさい。このような調子の内容のものではなかったか、私はそんな気がするのです。人間を生かし支える根底的な神の働きを、荒野において野の獣も一緒、されど御使いも一緒と体験したイエスは、そのご体験を福音として語られたと私は思います。イエスの口から福音が最初に語られるこの段階で、15節のようなことをイエスがそのまま生で言われたとは、まして十字架と復活による罪の贖い、そんな言葉が使われたとは、とても私には考えられません。 これは私の信仰的想像ですが、ガリラヤの風薫る丘で一人ぼっちだと思い込んでいるかもしれないけれど、見つかりも一緒に苦しんでいてくれているんだよ。だから安心して生きなさい。苦しいことは苦しいけれど。イエスはそう優しく福音を語りつつ、その公的生涯を始められたのではないでしょうか。生活に疲れて道端に座り込んでいる人がいれば、イエスもその人の横にしゃがみ込んで肩に手をかけたり、手を握りしめたりしながら、ただ一言、苦しいね、と言って、それ以上はほとんど何も言われない。そういう時もあったのではないか。そういう沈黙の福音もあったのではないか。マルコはイエスの公的生涯の始まりをこのように見て、福音書を書いたのだと思います。いずれにしても、イエスの聖霊のバプテスマは、一人一人に行き届く、慰めと励ましの寄り添う言葉のバプテスマであった、そう思うのです。野の獣も一緒、されど見つかりも一緒。福音とはそういう苦しみへの寄り添いのことです。砕いて言えば、苦しいけれど一人ぼっちじゃないよ、安心なさい、ということです。問題を取り除き、病気を治し、争いを和らげる。例えばそのように心痛める悩みを解決する。それは喜ばしいことですが、それが福音ではありません。野の獣も一緒、されど見つかりも一緒。福音とは、苦しみの中でも、というよりは、苦しみの中にこそ私たちを生かし、支えていてくださる神の寄り添いの働きがあるということです。今週もいろいろお互いあるでしょうが、頑なに閉じこもりやすい心の窓を素直に大きく開いて、風のように入ってきてくださる神のお働きに自分を手放しして浮かべて、安心して清く苦しんで生きていきたいものであります。それが聖霊のバプテスマを受けた者の生き方でありましょう。安心して身を委ねて軽くお生きなさい。私は一緒だよ。これがイエス・キリストの福音であります。お祈りいたします。2005年11月13日、アビコバプテスト教会で